15章の14節に入っていきましたけれども、私の兄弟たちよと、使徒パウロはここで、改めて語り始めます。前回までの箇所、15章13節をもって、パウロはこの手紙の本論となる部分を、語り終えているんですけれども、長い手紙でした。16章を見るとわかりますが、テルティオという兄弟によって筆記されたものであり、パウロは語った、いわゆる口述筆記の手紙でありますけれども、本当に長い手紙を書き上げてきた、語ってきたわけでありました。信仰義人を中心とする、信仰によって救われるんだということを中心とする、救いの教理と、神様の、救いのご計画と、信仰の実践、また、教会の交わりについて、語られてきました。そしてここから、改めて、パウロは語る、改めてというか最後にと言った方がいいかもしれませんが、パウロの自身の宣教への思いと、またローマの教会の兄弟たちへの挨拶をもって、このローマ書を閉じようとしています。しかしまだ数回、このローマ書から学ぶことになります。ある意味ではここから、最も手紙らしい、部分ということが、できるかもしれません。パウロのこの思いが表されている。一章の、冒頭に語られていた挨拶の言葉とつながってきます。パウロの思いは、ローマの教会の兄弟たちにお会いしたいというものでありました。お会いしたい。そういう思いの中で、語られたものを今まで学んできたわけです。気持ちを一言で言えば、お会いしたい。ローマの教会はパウロの開拓教会ではありません。まだ行ったことのない教会でありました。しかし、一章の八節以降に書かれていますけれども、彼らの信仰が全世界に語り伝えられていたので、パウロもそれを聞き及び、あの世界の中心であるローマにまでキリストの福音が届いているんだということを本当に喜んで感謝をしていたと。それで祈るときには、いつも彼らのことを思い、いつかは道が開かれて何とかして私もローマに行って兄弟たちにお会いしたいんだと願っていたことが、書かれています。で、一章の11節のところ、12節、11、12だけ読みたいと思いますけれども、そこではなぜパウロがそうまでして、ローマの兄弟たちのところに行きたいと願っていたのか、その理由が書いています。ローマの1の11、12ですが、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。この箇所を、学んできたわけですけれども、本当に私の好きな箇所の一つです。クリスチャンの交わりを思います。パウロはローマ教会の兄弟姉妹を思い、本当に駆けつけてお会いして、そして御霊の賜物を分け与えて、本当にこう励ましをさせていただきたいというふうに願ったんですけれども、それも事実ですけれども、そういうよりも、と続いて、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいというパウロの心、本音があります。 明らかにパウロは先生であって彼らを教える立場でありましたけれども、しかし本当に彼らとの交わりによって共に励ましを受けることができるんだということをパウロは本当に思っていた。でクリスチャンの交わりって本当にそうだなというふうに思うんですね。やっぱりこう先輩クリスチャンからいろんなことを教えていただくということが本当に多くありますから感謝なんですけれども、むしろですね、最近信じた人とか、もっともっとこう自分より年が若い人とか、そういう、こう方と接する中で、全然こうクリスチャンにこう上下とかではなくて、むしろこう教えられ、むしろ励まされるということが本当にある。まあ、ある意味、昨日信じた人でも、本当にその素直な信仰の家に励まされる、教えられるということが本当にあると思うんですね。パウロはそのことをよく知っていたので、ローマに行って本当に彼らのために使いたいと思いながらも、彼らの信仰と語り合って共に励ましを得たいと、そう願ったというわけでありました。まあ、そういうようなことが、まあ、冒頭語られてきて、このずっと手紙は続いてきたんですけれども、最後にまたローマに対するこう思いが語られていく部分があるわけ、今読んでるわけなんですね。で、元に戻りますけれども、15章のところをもう一度見ますと、パウロの気持ちが述べられていますけれども、私の兄弟たちよ、あなた方自身、善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信していますと。この言葉は決してお世辞ではなくて、パウロの本心です。彼らの信仰を本当に喜んでいた。そして、まあ、少し前にローマ教会の中での問題について取り扱ってきましたけれども、善意にあふれて彼らは本当に愛し合うことができるだろう。正しい知識によって何が正しい信仰なのかということを見極めて、互いに訓戒し合っていくことができるだろう。そう本当に期待を持っていた、確信していたわけなんですね。ただと、まあ、15節に続きます。ただ、まあ、未だ彼らのところに行くことが叶わないでいる中で、気持ちは彼らのところに行っていて、この手紙において、あなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころ大胆に書いてきたんだと、この今まで語ってきたことを、振り返っているわけなんです。私は神が与えてくださった恵みの家に、異邦人のために、あなた方のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。ですから、本当にあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、ところどころかなり大胆に書いた、もう本当に心が現れているので、面白い表現というか、どういうことなのかなとこう考えさせられて、面白いですけれども、まあ、どの箇所についてパウロはかなり大胆に書きましたと言っているのか、それははっきりは分かりません。改めて最初からこのロマ書を、まあ、読み返していくと、まあ、本当にいくつも大胆にこうズバッとこう語られる、心に迫る御言葉に直面するもんですから、どこを言ってるのか特定はできないと思いますし、そして本当に、まあ、聖書学者においてもいろいろな捉え方があります。特定していないので、まあ、ある意味ではいろいろな捉え方を持って、もういいのかなというふうに思います。で、私としては、中心的な教理とか、神様の救いのご計画について、語っている部分は大胆に書いてきたというよりは、むしろ大胆でもありますけれども、正確に書き留めてきたと言われるべきところだというふうに思うので、おそらくはパウロの信仰に対する思いや捉え方、実際に経験してきた霊的な戦いのような部分を語っている、そういうところについて こう言っているのではないだろうかと受け止めながら、まあ、今回は読んできました。で、まあ、これはある意味こう自分の感想のよう、私の感想のようなものになるかもしれませんけれども、このロマ書をこう思い返して、どこを大胆と言っているのかなと思うときに、まあ、一番、あ、そうなんだってこう思わせられたのは、7章、8章かなと。まあ、他にもいっぱいあるんですけれども、まあ、ふとこう思って、あ、そうなんだっていうようなこう衝撃を受けながら読んだのは、7章、8章かなというふうに思ったんですね。クリスチャン・パウロが、神聖の恵みに預かりながら、しかし、こう、肉的なものであって、罪の下にあるという現実に気づき、あるいは実感し、御心に従って、清い歩みがしたいと願いながらもそれができず、むしろ自分が憎む悪を行ってしまっている。7章の後半の方、ああ、私はなんて惨めな人間なんだろうと、告白している、ところがあります。あの人パウロが、まあ、この7章をどう理解するかというものがあるんですけれども、私は、まあ、クリスチャンであるあの人パウロの、その段階での告白だろうというふうに受け止めているんですが、あの人パウロはこのようにしてこう葛藤しているんだ。ああ、私はなんて惨めな人間なんだろうか。で、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。と言っているんです。で、ある意味こう7章を読んでいくと、本当にパウロのその苦悶があって、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのかと言っているんですが、ある意味で唐突にそのところから、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますと展開するんですね。あれ、すごい、なんだか読んでるとここでいきなり展開するんだというようなところがあるんですけれども、そしてこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。8章につながっていきます。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなた方を解放したからです。まあ、ここちょっと難しいんですけれども、でもそこでこういきなりこう展開していく流れ、パウロこういうふうに感じていたんだ。行いにはよらず、むしろ行いにはよれず、信仰によってのみ義とされるという教理は、パウロのまた実感でもあった。そう教えられるんです。そういう実感の中でパウロは、例えば、3章の23、24、すべての人は罪を犯して神からの栄光を受けることができず、民の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからですという言葉を語ったんだ。それから、8章がまたさらに続いていく中で、すでに救われている私たちが、この地上にあっては、肉において未完成、信仰途上であって、救われている、確かに救いの恵みを預かっているけれども、しかし体のあがなわれることを、いわゆる救いの完成を待ち望みながら心の中でうめいていますという箇所が8章の中にあります。これはまさにパウロの心の中でうめいているという経験があって、それを告白したものです。求めているからこそ、求めているからこそ、そこにうめきがあったんだ。私たちはこれを読む中で、本当にクリスチャン生活を送っていながら、救いの恵みに預かって、本当に素晴らしくこの恵みを感謝して喜んでいるんだけれども、一方では変わらない現実の中で、うめいているという戦いを経験します。 でもそのこのパウロがうめいていますと語っている告白を通して、あ、それで正しいんだと、間違ってなかったんだということに気づかされるんじゃないだろうか。これで大丈夫だっていうのは、そのままでいいんだという意味ではなくて、戦いがあってまさにうめきを感じるんだけれども、うめいていていいんだと、いや、むしろうめいていることに健全さがあるというか、うめいていなかったら諦めちゃってる。パウロのこういうような経験の中で、本当にこう成果をたどる、救いの完成を目指していくクリスチャンの歩みを教えられる、そういうところをパウロは自分の告白を持ちながら大胆に語っただろうと、そんなふうにこう私は、捉えています。ローマの兄弟たちがあの世界の中心地にあって、あらゆる豊かさと価値観と文化と偶像崇拝がはびこる中で信仰を守り抜いていたということは、尊敬に値することであって、本当にパウロの喜びでありました。でもそこで停滞していたらいけないというメッセージがある。あなた方にもう一度思い起こしてほしい。あなた方にもう一度思い起こしてほしいので、私はところどころかなり大胆に書いてきた。そういう意味ではパウロは教師でありましたけれども、ただ教理を教えればいいということではなくて、本当に彼らの魂に向き合い、もちろん自分自身の魂に向き合うからこそ出てきたんでしょうけれども、そのことを語って大胆に伝えたということであります。で、16節の途中からパウロがなぜそのように熱心に福音を伝えようとしているのか、自分の働きについて書いているところがあります。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。この働き、私は神の福音をもって祭司の務めを果たしているんだ。祭司というのは神と民との和解の務めをするものであります。で、パウロはそれを福音をもってする、福音をもって果たすというのです。兄弟姉妹が信仰を守り、教会の交わりにつながっているということは本当に嬉しいことであった。本当に感謝していたんです。でも、もう一度思い起こして、一人一人が本当に福音、この福音理解をしっかりと持って神様との愛の交わりに生きてほしい、そのことを実際にこう導く、果たしていくのが私の使命だというパウロの言葉です。で、さらにこう言います。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。祭司は民を代表して神様への捧げ物をする、その務めも負っていましたけれども、なんとあなた方自身、この異邦人であるあなた方自身が聖霊によって清められて、傷のない子羊のごとくに神に喜ばれる捧げ物となる、そのためにこう私は仕えているんだと。求められたのは一人一人の献身でありました。神様への捧げ物となることです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。 あなたを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、あなたが滅びることなく永遠の命を持つためである。神はその一人をお与えになった。この神様の愛に応答するのは、一人一人が神様に自らを捧げることである。そこに真の和解がある。パウロはその和解の務めを追って、この福音を語り、この福音を理解し、受け入れてほしいと願ったわけです。私たちも異邦人でありますけれども、異邦人が救いに預かるというのは大変なことでありました。異邦人はそもそも神に受け入れられない存在であると、そう理解されていた当時。神殿に入ることも制限がありました。パウロはここで祭司という言葉をあえて語ったのは、その異邦人が神様への捧げ物とされるんだということを明確に示すためであったと思います。まあ私たち、これロマ書を読んでるんですけれども、私たちも異邦人ですから、本当に私たちに対して語られているなという読み方もできるわけですけれども、私たちが捧げ物になるんです。神様への。それものすごい光栄な、素晴らしい、私たちの人生を変えることであります。パウロはこう続けます。ですから神への奉仕については、私はキリストイエスにあって誇りを持っています。この素晴らしい働きの中で私は誇りを持っています。福音を伝えるというのは大変なことであります。それは本当にここにある通り、祭司の務めを果たすことなんだ。第二コリントの五章の18、19節を見ると、それはパウロだけじゃなくて、私たちにも与えられた使命であるということが教えられます。第二コリントの五章の18、19。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。と語っているわけなんです。もちろんパウロも、自分自身がこんなに立派な働きをしたんだという意味で、自分を誇っていたのではありません。しかしこの光栄なる務めに神様が私を召してくださり、私を用いて神様が成し遂げてくださっている、それを見届けるというんでしょうか、共にさせていただくというんでしょうか、そのことにおいて私は誇っているんだ、喜んでいるんだ。18節にこう続きます。私は異邦人を重油にするために、キリストが私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かをあえて話そうとは思いません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議を行う力と、神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。大変な使命であります。最後の部分を続けていきますけれども、そのような使命に預かったパウロですから、これを全世界に伝える務めを果たしてきたんだということを、今日の箇所では最後になるところにおいて語っていきます。19節の途中から読みます。こうして私はエルサレムから始めてイルリコに至るまでをめぐり、キリストの福音をくまなく伝えました。パウロの伝道旅行記は、使徒の働きを読めばわかります。13章からパウロの伝道旅行記が始まっていきます。まあ、エルサレムからっていうところを厳密に見ると、 9章28節の御言葉とこから始まってるかなというふうに思うんですけれども、まあ大きくは13章から伝道旅行が始まっていきます。で、イルリコという場所については直接に行ったということが使徒の働きの中には書かれていないんですけれども、まあおそらくイルリコはマケドニアの北の方にこう、マケドニアよりですね、北の方にこう位置しておりましたので、ピリピとかテサロニケとかそちらの方に行った時にこのイルリコというところまで足を伸ばしたんではないだろうかというふうに考えられます。最終的にはローマ、まだこの時は行ってないんですけれども、そしてさらに西スペインまで行くことを目標としていました。当時そこが地の果てとされたんです。で、20節にこう書いてあります、このように他の人が据えた土台の上に立てないようにキリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。こう書いてある通りです。彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。この御言葉から教えられて、またパウロの召しによりその働きをしていった。パウロは異邦人への使徒と言われます。イエス様から召されたその声を直接に聞いた、召しを受けた存在でありました。そして本当に巡回伝道者といいますか、巡回するようにして世界中をこう巡ったわけであります。割礼を受けている者、すなわちユダヤ人への使徒に対して、それはペテロとか、それに対して異邦人への使徒と、まあ、あっさりとこうさっとこう読んでしまうんですけれども、異邦人への使徒、パウロはそれを受け止めてまさにこう宣教に使えるんですけれども、改めて考えてみるとユダヤ人への人に対して異邦人への人、こちらのとてつもなく大きいじゃないかと、まあ、いわゆるユダヤ人以外全てになるわけですから、ものすごい大きい宣教の使命だなと思いますけれども、パウロ自身はそのことを、まあ、額面通りこう受け止めて、もちろん当時のユダヤ社会の中ではありますけれども、まあ、当時のまあローマ世界の中にありますけれども、まあ、でもある意味額面通り受け止めて世界宣教をしたんだと、あなたの宣教地が世界全部なんですよというその言葉をパウロは受け止めていった、まあ、すごいことだなと改めてこう考えると思わせられます。アブラハムがそもそも地のすべての部族はあなたによって祝福されるという神様の声を聞きました。地のすべての国民は彼によって祝福される、そのこう約束を貫いているわけですけれども、今まさにその約束が成就されるためにパウロはここに使わされて、自分を祭司の務めを果たす者、また福音を告げ知らせる者として自覚を持って仕えていたということであります。今ちょうど、御言葉の光、まあ、蒼天祈祷会とかですね、御言葉の光を使っていますけれども、ちょうどこの人の働きを読んできて、まあ、それを読んでおられる方も多いかもしれませんし、まあ、それを使わなくても御言葉の使徒の働きをお読みになっておられる方も多いと思いますけれども、パウロの旅行記が記されています。地図を追ってこう地図の狭いところでこう言ってこう言ったんだなと思いますけれども、一つ一つこうどんな思いでどんな情景を見ながらパウロが、福音宣教の働きに仕えたんだろうかと本当に考えさせられますし、そこには大きな大きなこう喜びと期待があったんだろうなというふうに思うんです。もちろん第二コリントの11章にある通り、それは生易しいものではありませんでした。 常に妨げがあり、迫害があり、船旅もありますから、難船にあって、一昼夜海を漂うということもありましたし、盗賊に会うということもありました。もちろん今よりのような治安じゃない。まあ、今でも大変ですけど、向こうの方行くと。眠れぬ夜を過ごし、飢えと渇きを経験し、寒さの中でも耐え忍んだ、そんなことが書いています。でもそんな中で、本当にイエス様ご自身が語られたように、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますという御言葉の成就のごとくに、パウロは力を持って、また希望を持って、喜びを持って、この働きをしていたんだろうなぁとこう想像しながら、パウロの言葉をこう噛み締めて読むわけであります。皆さんいかがでしょうか。この箇所の中からパウロの最後のこう部分としての思いが語られているところです。どのようにこう受け止められるでしょうか。まあ、誰もが巡回伝道者として世界宣教に使わされているということではないでしょう。まあ、でも私ある時にこう、ある先生から言われました。世界宣教考えたことありますかって、ああっていうような、なんかそういう返事になったんですけど、先生が、すべてのクリスチャンが全世界に出れて、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという世界宣教に使わされているんですよって言われたんです。またああっていう返事だったんですけれども、でもそれは宣教に出ていく人とそれを送り出してサポートする人によってなされるんだ、まあ、そういうような働きがあるんだということです。もちろんパウロのように神様の召しを明確に聞いてこう一歩踏み出すということが本当に素晴らしい働きだと思います。でも私たちはそれだけではなくて、今はすでにしておりますけれども、さらに今どこに送ってるのかなとかもう一度確認していただいて、宣教師の先生方のことを本当に覚えて祈り、また、使いさせていただくということが大切な世界宣教の働きではないかというふうに思わされるところがあるわけです。まあ、祈祷課題とかにも出てますので、またよく見ていただけたらと思います。もちろん私たちの置かれたこのところにおいても、まだまだまだまだこのキリストの名が語られていない場所がいくらでもありますし、まだまだ福音を聞いていない人が何人も何万人もいる。それも事実であります。置かれたところにおいて巻かれて実を結ぶことの大切さも思わせられます。でも改めてこの最後のパウロのこう自身の宣教への思いを読む中で、私たちは今御言葉を聞く者としてもう一度この自分の神様との和解、献身、そして宣教について共に考えることができれば、共に祈っていくことができればとこう思わせられます。いかがでしょうか。御言葉の前に静まってお一人お一人で主の前に短く祈る時を持ちたいと思います。